17章14節から20節。マタイの福音書17章14節から20節です、はい、聖書をお読みいたします。彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて御前にひざまずき、こう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は出て行き、すぐにその子は癒された。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。
イエス・キリストは弟子たちを連れてヘルモン山に登られて、そのヘルモン山の上でイエス様の姿が変わってですね、本来の神の子の、その光り輝く姿になられたんですね。でそのことがあった後、イエス様とペテロとヨハネとヤコブが山を降りていきますとですね、山を降りて弟子たちのところに戻りますとですね、人だかりができていたんですね。そしてその人だかりの中から一人の人が走り寄ってきて、ひざまずいてこういうふうに言いました。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。この転換で何度も倒れるというんですけども、この転換は悪霊の働きで起こっていた 転換だったんですね。で、転換というのは症状でしてですね、転換という病気があるわけじゃないんです。で、この箇所の話をするときに、今日の賛美の時間に安岡さんが、賛美リーダーの安岡さんが数日前に自分が転換で倒れたということを言われまして、ちょっとこの箇所の時にちょうどそのこと言われたんで、ちょっと困ったなと思ったんですけども、安岡さんの転換は交通事故の後遺症で、悪霊とは何の関係もありません。でもこの息子の転換は悪霊の働きによるものだったんですね。でそれはもう自分ではない力によって、もう火が焚き火している中にね、バッと倒れたり、かまどの火の燃えている中に顔を突っ込んだり、水のこの溜めてあるところに飛び込んだり、もうそれはもう何かの人間を超えた力によって動かされているということがよく分かったんですね。もうその親の気持ちっていうのはもう想像するだけでも辛いものですね。子供が自殺未遂を繰り返しているようなその親の方がありますけども、どれほどどんな苦しみかなと思いますね。それでイエス様のところにやってきて、治してほしいって言ってやってきたんですけども、 イエス様は山に登ってらっしゃって、弟子たちしかいなく見なくて、で弟子たちに頼んだんですけども、治すことができなかったというんですね。でそれを聞いてイエス様は、ああ不信仰な曲がった時代だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのかと、まあ、ちょっと残念な気持ちを表されたんですね。そしてその子を私のところへ連れてきなさいと言って、そしてイエス様が叱られる、こら出て行けとか言われたんでしょうね。悪霊に対して、叱られるとですね、悪霊はもうすぐに出てきました。そしてその子はもう普通の健全な状態に戻って、癒されました。でその後ですね、弟子たちはそっとイエス様に聞いたんですね。ちょっと恥ずかしかったこともあったでしょうし、気まずかったこともあったので、ちょっとこうそっとイエス様に聞いたんですね。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。でそれに対してイエス様は答えられました。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありませんと答えられたんです。でここでですね、私たちはこの信仰の力ということを教えられるんですね。からし種一粒ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移る。山を動かすことのできるほどですから、もう他にできないことはないと、こういうふうにおっしゃったんですね。ここでその信仰が薄いからとこうおっしゃってますけども、このからし種ほどの信仰があるならできるとおっしゃるんで、このからし種の種って本当に小さいんです。ごまよりも小さいんです。食塩のですね、一粒ぐらいです。もう世の中の種の中で一番小さいものです。でそれほどの、それだけの信仰があるならということですから、だからこの弟子たちは信仰が薄かったから祈ってもこの悪霊を追い出すことができなかったっていうんではなくて、信仰がなかったんですね。もうからし種一粒の信仰があればできるということなんです。信仰が熱いから祈りが叶えられるとか、信仰薄いから祈りが叶えられないということは実は間違っているんですね。この祈りが叶えられるかどうかというのは神の全能の力にかかっているんです。神ができるかどうかなんですね。できるんですね。ですから本当に信仰があれば、その神の全能の力が働いて、山を動かすこともできるはずなんですね。この山を動かす、他の箇所では山に向かって行けといえば、この山が海に入るというふうにこう言われています。でその実際の実例をですね、私たちは身近なところで知ってるんです。私の子もお世話になりましたけども、聖教学園、ここにメッセージに来てくださる畑野正造さんも、聖教学園の校長をなさっておられたことがありました。私たちの身近な人でね、聖教学園に行った人もありますし、身近なんですけども、聖教学園がまだ小さな学校であった頃です。河内長野市内の場所が狭くなって、それでやっぱりもう最初2クラスから始まったんですけども、だんだん教クラスが多くなって狭くなって、移転をしなければならないということで、河内長野の駅の裏の今の聖教学園のこの山の上の土地を買ったんですね。土地を買ったもののですね、その整地をしなければ 校舎も建てられないし、グラウンドも作ることができないと。ところがいざ整地しようとしたら膨大な金額がかかるんですね。知らなかったらそうなんです。でそれがもう 目が飛び出るほどのね、あの値段だったんです。それでまあそのね、あの中心になっていた人たちが祈られたんですね。本当に敬虔な人たちが始められたのでね、本当に祈りによって始められたので、その時も祈られたんですね。でもし整地できなかったら本当に学校が破産してしまうことになります。学校が破産なんて本当に、まあ、恥というかとんでもないことですね。で本当に祈ってらっしゃるとですね、ある土建業者がそのことを聞きつけてやってこられたの。そして我々がこの土地を無料で整地してあげるから、その土をくださいと。その土建業者は堺のこの埋め立て地の埋め立てをしてた業者だったんですね。それでまあ無償で山の上を削ってくれて、その土をで堺の埋め立てをしたんですね。ですから河内長野の 山がですね、実際にこの大阪湾に移ったんです。うん、もう本当に全能の神の力というのはそんなもんなんですね。人間にはできないと思うことであっても、全能の神にできないことはありません。信仰が深いからとか考える必要はありません。本当に信じたら神様は信じる者に対して、ね、その信頼を裏切られないんですね。信頼に応えてくださるんですね。しかしどんなことでも信じたらその通りになるのかというと、そんな教えは聖書にありません。どんなことでも本当に信じて祈ったら、もう祈った通りになるというふうに考える人もあるんです。でも私はそれは聖書の教えではないと思うんですね。まあ、この世の中ではね、まあ、信念の魔術とか言ってですね、もう信じたらその信念が奇跡を生むんだという、そんな考えがありますけども、聖書にはね、それは聖書の考えではないと思うんですね。聖書の教えはね、御心にかなう祈りは必ず叶えられるということなんです。御心にかなう、神様のこの良しと思われること、神様が望まれること、神様の目にこれは良いことだと思われること、そのことが必ず叶うということなんですね。まあ、世間では何が起こるか、不可能なことが起こると驚きますよね。そしてみんな感心しますね。しかし私たちはそんな、どれだけ大きなことが起こるか、不可能なことが起こるかよりもですね、神様の御心がなるということを大事にするんですね。いや、クリスチャンでもなかなかそうは考えない人も多いと思います。なんかもうこの願っていることが実現するようにって思って、それが本当に実現したら何よりも喜ぶ方もあると多いと思うんですけども、まあ、私もそうでしたのでね。でもだんだんと聖書を読んでいるうちに、願いが叶うことよりも神の御心がその通りになることの方が大事だということが分かってきまして、で聖書でもですね、御心がなりますようにと、ね、あなたの御心通りになりますようにというそういうお祈りが、されてますし、それがやっぱり聖書のこの基調というか、聖書のこの流れだと思うんですね。ですからこの御心にかなう祈りが実現するんでありまして、本当に御心にかなったことを祈ればその通りになるんですね。それでこの弟子たちにとっては、ね、この人がやってきて、追い出してくださいって頼まれた弟子たちにとっては、その悪霊を追い出すことは御心やったんです。 どうして御心だと分かるか。それはイエス様がこの十二弟子に病気を癒す権威と悪霊を追い出す権威を与えられたからです。その弟子たちの力というのはもうイエス様の力であったんですね。イエス様の力がもうイエス様の力を委ねられたわけですからね。その力が働くのは当然で、弟子たちが悪霊を出ていけと言えば出ていったはずなんです。ところがこの頼んできた人がですね、やはりイエス様やったら追い出してくれるけども弟子たちやったらダメなんじゃないかと思ったんですよね。弟子たちがこう頼りなそうに見えたんですね。で弟子たちもですね、イエス様がおられたらできるんだけども今おられないしちょっと自信がなかったんですね。まあそういうことってよくあると思うんですよ。まあ教会でもね、まあ若い牧師が来るとね、やっぱりみんな頼れないし不安なんですね。まあ私も若い時は不安だったと思います。今も不安に感じていらっしゃる方もあるかと思いますけどもね、でもね、その人がしっかりしてるかどうか、まあイエス様から見たら何十年クリスチャンをやっていても何十年牧師をしていてもやっぱり頼れない一人の人なんですね。でその人がしっかりしてるかどうか頼りになるかどうかではなくて、やはりイエス・キリストからこの使命のために召されてるかどうか、一人一人召されてるところがあると思うんですね。イエス様は本当に救われた一人一人に使命を与えられます。小さな使命であってもそれはイエス様から与えられた大切な使命です。それ召されてるかどうかというところが大切です。で弟子たちはその使命に召されていて権威を与えられていたのでできるはずだったんですね。そんなイエス様がいないからって心配する必要はなかったんです。そこにちょっと恐れが出てきて信仰から外れてしまったんですね。弟子たちはイエス様の権威を信じるべきでした。神の全能の力と同時にですね、やっぱりイエス・キリストがこの命じられたことを信じるべきだったんですね。まあ私も牧師になった頃は自信がなくてそういうふうな信仰を持てませんでしたね。召されてるからもう自信も堂々とやっていこうっていう堂々とやっていけばよかったんですけども、もう不安でいっぱいでしたね。そこが不信仰なんですね。本当にイエス様が言われたこと、そしてイエス様が命じられたことを信じて、もう疑うことなく進めばよかったんですね。ですからこれが御心にかなうかどうか、それを一概に言うことはできません。しかし私たちがイエス・キリストと共に歩んでいるならば、いつもですね、イエス・キリストのことをこの主よ主よって読んで、御言葉は聞き、祈り、いつもこのイエス様のことをね、頭に置いているならばですね、イエス様がどんなことを望んでいらっしゃるか、そしてイエス様が今どんな働きをなさっているか、目には見えませんけれども一人一人を用いて、また教会を用いて、またいろんなこう団体を用いて、この働きをなさっているんですね。それがこうぼんやりと見えてくると思うんです。そしてそのイエス様がなさって働きであれば、もう絶対それに沿って祈ればその御心にかなっているわけですから、もう必ず実現するはずなんですね。そのようにこのイエス・キリストを信じる、今もう目には見えないけれども私たちの間におられて働いていらっしゃるイエス・キリストを信じる、その信仰が大切ですね。で最後にですね、この信仰は悪霊の働きをですね、吹っ飛ばしてしまうということをここで教えられたんです。この この悪霊につかれた人の親の人がですね、ここではひざまずいて主を私の息子を憐れんでくださいというふうに言っているので、すごく信仰深い人だというふうに、そういう印象を受けますね。しかしマルコの福音書ではもっと詳しく書かれていて、この人がですね、イエス様、もうできるんであれば息子を癒してくださいって祈ってるんです。それでイエス様がですね、できるのかと私に尋ねるのかとこう言われて、ね、信じなさい、信じるならばできるんですとこう言われて、ですからこの人はまだ信じていなかったんですね。でもまあたくさんの人が癒されているので、ひょっとしたら自分の息子も癒してもらえるかもしれないと思ってやってきたんです。ですから、まあ、信じていなかったんですね。そしてそのところにですね、マルコの福音書を読むと、そのところに律法学者たちもいて議論をしていたって書いてあるんです。なんでそんな律法学者がそんなところにいるのか、ね、この人が自分の息子を助けてほしいと思ってやってきたんだったら、そこで律法学者が来て議論するようなこともないはずですよね。ひょっとしたら律法学者がこのイエス様を批判するためにね、こんなに悪霊につかれてひどい子供は癒せないだろうと思って、律法学者たちがその親子を連れてきたかもしれませんね。そしてちょうど来た時に弟子たちがいなかったんで、ごめんなさい、イエス様がいなくて弟子たちだけだったんで、弟子たちにやってみろと、追い出すことできるかと、で弟子たちが呼んでみたらできなかったと、そら見ろと、言った通りだろうと、お前たちのやってることはもうインチキだ、お前たちは異性宗教だとこうね、攻撃したんですよね。それに対して弟子たちもどんなふうにして答えたかは書かれていませんけども、そんなことはない、イエス様が帰ってきたらできるんだとかですね、この症状はあまりにも重いので私たちにはできないけども、今回はできなかったけども、他のこういう例やったらできるんだとかこう言ったのかもしれませんね。まあ、何しろね、本来のこの全能の神を信じて、そしてイエス・キリストを救い主として信じて、そしてイエス・キリストのこの使命、イエス・キリストの働きだからもう絶対できるという、そういう方向ではなくてね、何かそこに企みがあり、もし癒してもらえたらそれは儲け物だというような、そんな打算みたいなのがあり、そして弟子たちもなんか自信がなくて言い訳をしている、そのね、その人だかりの全体の中にやっぱり悪霊が働いてるんですよね。その悪霊に疲れた子供はもう現象がはっきりしているので、もう目に見える形で暴れたり倒れたりしているのでよくわかりますけれども、その人だかりの中に人だかりのを覆っている悪霊は目に見えないし、目立ったところがないのでみんな気がつかなかったんですね。しかしやっぱりそのなんかこう信仰的に純粋ではない、神様に対してまっすぐでないところにはですね、何かこう悪霊が雲のようにこう覆っているような気がするんですね。でイエス様が帰ってこられて、不信仰を生がった時代だとこう言われたのは、その覆っている雲を見られて、ああ不信仰な時代だとこう言われたんだと思うんです。そしてイエス様が悪霊を出ていけと言われた時に、もうその悪霊も出てきましたし、その覆っていた雲も全部こう吹っ飛んで晴れ渡ったんだと思いますね。全能の神様を信じて、そして、神様が使われたイエス・キリストの御言葉にいつも聞いていって従っていく、そのところにはね、悪霊は働かないんですね。しかしそこから離れて私たちが恐れや疑いやいろんなこう企みや打算やそんなところでこう動いていきますと、いつの間にか悪霊が働いていくことになりますし、その悪霊の働いているところでは悪霊に疲れる人も 出てくるように思います。私たちがこんなふうにですね、一緒に集まって一緒に賛美して、そしてもう主をあがめて主に心をもう全部注いで、そして御言葉をこうして一緒に分かち合っている、この場所で悪霊は働きませんね。もうどの人の心の中にも悪霊が入る余地はありません。しかし例えば教会がもし何か問題が起こった時にどうしようか、こんな問題が起こったのはあの人のせいだとかね、こういうことになったのはこういうことしたからだというふうに人を責めたり、もう困ったな、あの人に頼んでやってみようかとかいうふうに話をしていくと、教会の中に悪霊がこうね、入ってくる余地が出てきて、だんだんと悪霊の支配になっていくように思うんですね。ですから本当にね、この信じて信じた通りに歩んでいく、この歩みの中に悪霊の入ってくる余地がありません。私たちは悪霊をもう吹っ飛ばしてしまうことができます。信仰にはそんな素晴らしい力がありますから、本当に信じてまっすぐに歩んでいきましょう。愛する天のお父様、どうぞ私たちの信仰を強め、また本当にイエス様をまっすぐに見て歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。